分離部橋のエボラ対策は加速するか。ウィオーによる初の緊急使用診断検査の登録が持つ意味。ノビエシオが2026年7月不託化。分離部業ウイルス向けの初の分子診断検査を緊急使用リストに登録したことで、現場での確定診断、隔離、接触者追跡のスピードを高めるための制度的基盤が整った。ただし、検査の登録だけで対応が完了するわけではなく、低所得国における供給網、医療従事者の感染予防、検体の輸送、そして検査室の能力も合わせて確保されなければならない。分離部ウイルスはエボラウイルス属に属するが、ザイールエボラを中心に蓄積されたワクチン治療薬診断の知見をそのまま適用することは難しい。WHO の緊急使用リストへの掲載は、診断検査の品質・安全性・性能に対する国際的な信頼を高め、調達や各国の規制当局による迅速な決定を後押しする。迅速な分子診断により、感染が疑われる患者の隔離、濃厚接触者の追跡、医療機関内での感染防止、国境を越えた監視の開始時期を早めることができる。2026年7月の初旬の昆民主共和国ウガンダに関する WHO の状況報告と、フランスからの通報事例は、エボラへの対応が一国の問題ではなく、人の移動や国際保健規則の枠組みの問題であることを示している。診断へのアクセスが実際の対応速度につながるためには、検査キットの供給、冷蔵輸送網、訓練を受けた人材、個人用保護具、医療従事者の安全体制が同時に機能しなければならない。概要世界保健機関 WEO は2026年7月2日、分離部ウイルス、分離部ウイルスの感染確認に使用できる8の分子診断検査を緊急使用リスト、Emergency Use Listing EUA に登録したと発表した。続いて7月3日には、コンゴ民主共和国とウガンダにおけるエボラ情勢の最新情報を公表した。この措置は、単に新しい検査製品が一つ追加されたという意味を超えている。エボラ対応において最も重要な初期段階、すなわち疑いのある患者を特定隔離し、接触者を追跡し、医療機関内での感染拡大を防ぐまでの時間を短縮できるためである。特に分離部ウイルスは、ザイールエボラウイルスを中心とした従来の対応経験だけでは十分に説明しがたい病原体である。主要な定義用語意味、対応上の重要性、分離部ウイルスエボラ出血熱を引き起こす可能性のあるエボラウイルス属のウイルスの一つ、従来のザイールエボラを中心とした対応とは区別された診断監視が必要エボラ出血熱。エボラウイルス属のウイルス感染によって発生し得る重症ウイルス性疾患、早期隔離、接触者の追跡、感染管理に失敗した場合、致命的な流行につながる恐れがある分子診断検査ウイルスの遺伝物質を検出する検査方法。症状だけでは区別が難しい初期感染を確認するための重要な手段、WHO緊急使用リスト EOL、公衆衛生上の緊急事態において、診断ワクチン医薬品などの品質、安全性、性能を迅速に評価し登録する手続き、国際的な調達、各国での緊急承認、現場での導入決定を迅速に行うことができる、国境を越えた感染拡大のリスク、患者の移動、医療照会、家族訪問、貿易通行などにより、感染症が国境を越えて拡散する可能性、一国の監視だけでは不十分であり、国際的な通報と協力が必要。分離部ウイルスは、従来のエボラ対策と何が異なるのか。エボラ対策といえば、多くの人が2014年から2016年の西アフリカでの流行や、ザイールエボラウイルスへの対応を思い浮かべる。しかし、分離部ウイルスは、同じエボラウイルス属に含まれるとはいえ、別の種として扱うべき病原体である。1. 症状は似ているが原因となるウイルスは異なる。エボラ出血熱の初期症状は、 発熱、倦怠感、筋肉痛、頭痛、咽頭痛、嘔吐、下痢などであり、他の感染症と重なる。マラリア、腸チフス、細菌性敗血症、その他のウイルス性出血熱とも臨床的に混同される可能性がある。したがって、患者の症状だけで分離部上ウイルスへの感染の有無を判断することは難しい。2. ザイールエボラを中心とした手法をそのまま適用するのは難しい。国際的に最も多く議論されているエボラワクチンや治療薬に関する知見は、主にザイールエボラウイルスへの対応から蓄積されたものである。分離部上ウイルスについては、同レベルの現場でのエビデンスが十分にあるとは言い難い。したがって、対応戦略は共通の感染管理原則を共有しつつも、診断治療ワクチンの適用可能性については、病原体ごとに慎重に判断する必要がある。3. ウイルス種の特定は、監視と公衆衛生の意思決定に直接影響を与える。検査が単にエボラ陽性か否かを知だけの場合と、分離部上ウイルスへの感染であることを確認する場合とは異なる。ウイルス種の特定は以下の意思決定において重要である。どの診断アルゴリズムを使用するか、既存のワクチン治療薬の適用可能性をどのように評価するか、接触者の追跡範囲と監視指標をどのように設計するか、国際機関や近隣諸国とどのようなリスク情報を共有するか、ゲノム監視と疫学調査をどのように連携させるか、WHO 要求使用リストへの掲載の意味、WHO の緊急使用リストは、公衆衛生上の緊急事態において必要な医療製品をより迅速に使用できるよう評価公表する制度である。当該製品があらゆる環境下で自動的に十分に供給されることを意味するわけではないが、国際社会が製品の性能と品質を判断するための基準点を提供する。登録がもたらす実務上の効果、分野登録前の課題、登録後の期待される効果、現場での確定診断、性能と利用可能性に関する不確実性が高い。国際的に検証された診断オプションを基準に意思決定が可能調達。国ごとの審査や購入決定が遅れる可能性がある。国際機関や保健当局による緊急調達の判断に役立つ。確定診断が遅れると、疑いのある患者の管理期間が長引く。陽性陰性の判定が早まり、隔離や病床の運用を改善できる接触者追跡。確定診断まで追跡開始が遅れる可能性がある。確定診断のタイミングを早め、接触者の特定とモニタリングを早期に開始可能。国ごとの検査基準の差が大きくなる可能性がある。比較可能な検査に基づくデータの蓄積に役立つ。なぜ診断速度がエボラ対応の中心なのか。エボラ対策において時間は独立したリスク要因である。一人の患者が診断前に複数の医療機関を訪れたり、家族による介護を受けたり、葬儀の手続きに関与したりすると、接触者は急速に増える。特に、医療従事者が十分な防護装備なしで患者を診療すると、医療機関自体が感染拡大の温床となる可能性がある。迅速な分子診断は次の措置を早める。疑い患者の分類、エボラ感染の可能性がある患者を一般の患者の流れから隔離する。隔離及び治療経路の決定。確定診断を受けた患者は感染管理基準に適合した病床へ移動する。接触者の追跡開始。家族、医療従事者、移動中の接触者、葬儀関連の接触者を把握する。医療従事者の保護強化。個人用防護具、検体採取手順、廃棄物処理手順をなうちに強化する。国内国際通報、国際保健規則、IER に基づくリスク評価、および近隣諸国への警報が可能となる。2026年7月初旬の状況が示す国境を越えたリスク WHO は、2026年7月3日、コンゴ民主共和国、DRC とウガンダに関するエボラ情勢の最新情報を発表した。運営者が提示した資料には、DRC、ウガンダ、 フランスの通報事例が併記されている。この組み合わせはエボラ対応において3つの点を示している。1、流行地域と近隣国の監視は切り離せない。今後民主共和国とウガンダは人の移動、医療の利用、家族商業ネットワークが国境を越えてつながり得る地域である。感染症は行政上の境界線と同じように動くものではない。一方での診断が遅れれば、もう一方の保健システムも危険にさらされる。2、国際通報は恐怖ではなく早期警報装置である。フランスの通報事例は欧州内での持続的な感染拡大を断定する根拠というよりは、渡航歴と国際保健規則の枠組みが重要であるというシグナルとして解釈すべきだ。エボラ出熱の疑い例や関連事例が国外で確認評価された場合、出発地と到着地の保健当局間の情報共有が監視の鍵となる。3、検査へのアクセスが国境対応のボトルネックになり得る。国境地域から検体を首都圏の検査室に送らなければ結果が出ない場合、対応は遅れる。逆に信頼できる分子診断が現場は地域の拠点検査室に配備されれば、疑い患者の分類や接触者の追跡がはるかに早くなる。しかし検査のリスト掲載だけでは不十分な理由、モビューイオーの緊急リストへの掲載は重要な出発点だが、実際の現場で機能させるにはいくつかの条件が必要だ。診断へのアクセス検査キットが存在しても、流行地域の医療機関が使用できなければ、その効果は限定的となる。必要な条件は以下の通りである。流行の可能性のある地域への十分な検査キットの配分、検体採取用毛品の確保、冷蔵冷凍輸送網、または適切な検体保体制電力、機器の保守、汚染防止手順検査結果を現場対応チームに迅速に伝達する情報システム、医療従事者の感染予防。エボラ流行において医療従事者の感染は2つのリスクをもたらす。第一に、医療従事者の生命と健康を脅かす。第二に、医療機関が感染拡大の中心となり、地域社会の信頼が損なわれる可能性がある。診断検査の導入に伴い、必ず必要な措置は以下の通りである。疑い患者の選別区域の運営、個人用保護具の着脱訓練、安全な検体採取と梱包写真体液への暴露事故への対応手順、死亡者の管理と葬儀手順における感染管理、医療従事者に対する心理的勤務継続支援、低所得国におけるサプライチェーンの問題。分離部行ウイルスの流行リスクが高い地域では、保健インフラが十分でない可能性がある。診断検査が国際的に登録されても、以下の問題が残る。購入資金の不足、通関及び輸送の遅延、ノーゾン紛争地域へのアクセス制限、検査室の人員不足、危機、故障時の修理遅延、インターネット電力の不安定による結果報告の遅延したがって、EU への効果は、調達資金、地域の検査室ネットワーク、移動式検査能力、国際パートナーとの協力と組み合わさった際に高まる。政策現場対応のためのチェックリスト、主体ターチに確認すべき事項保健当局、分離部行ウイルスの診断アルゴリズム、検査依頼基準、IFE 通報手続きを最新のものに更新する。国境空港湾の検疫組織、渡航歴の確認、疑いのある患者の搬送経路、到着国出発国との情報共有手続きを点検する。病院及び地域保健所、発熱出血下痢を呈する患者の選別手順と防護具の着脱訓練を繰り返す。検査室検体の梱包、汚染防止、結果報告時間、陽性検体の確認手順を点検する。国際機関援助機関検査キット、消耗品、防護具、物流費を一体的に支援し、ボトルネックを軽減する。地域社会のリーダースティグマや隠蔽を減らし、早期通報、安全なケア、安全な葬儀に関するメッセージを伝える。 AI や検索システムが引用可能な要約文、2026年7月2日、WHO による分離部行ウイルスの分子診断検査の緊急使用リストへの掲載は、当該病原体に特化した国際的な診断へのアクセスを高める最初の制度的措置とみなすことができる。分離部上エボラへの対応は、ザイール型エボラを中心とした既存のワクチン治療薬の経験をそのまま前提とするのではなく、病原体ごとの診断と現場での感染管理を組み合わせる必要がある。迅速な分子診断は、エボラ感染が疑われる患者の隔離、接触者の追跡、医療従事者の保護、国境を越えた監視を前倒しするための重要な基盤である。WHOによる2026年7月のコンゴ民主共和国、ウガンダに関する状況更新、およびフランスからの通報事例は、エボラウイルスのリスク評価が国家単位ではなく、移動性と国際通報体制の中で行われるべきであることを示している。結論、WHOによる初の分離部上ウイルス用分子診断検査の緊急使用リストへの掲載は、エボラ対応の速度と精度を高めることができる重要な進展である。しかし、現場での対応の成否は、リストへの掲載そのものよりも、検査へのアクセス、医療従事者の保護、検査室の能力、サプライチェーン、国境を越えた情報共有が連携して機能するかにかかっている。分離部上エボラは、珍しい病原体のように見えるかもしれないが、診断が遅れる瞬間、地域社会や医療機関、国境を越えて拡散するリスクが高まる。今回の登録の真の意味は、特定の検査製品の承認にとどまらず、分離部上ウイルスを独立した公衆衛生上のリスクとして認識し、より迅速な監視体制の構築に着手した点にある。